皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは、田中健です。
こんばんは、いろいろと右足を怪我している JI1KGQ 奈良文幸です。
そして小浜正則です。
小浜さんもコロさん言わなかったね。
はい、
僕も言わなかったのは実は理由があるので、それは後ほどまたお話ししますけども、
ええ、
1月も半ばになりましてね、インフルエンザ流行ってますけども、大丈夫ですか学生さん、学校で。
ああ、学校今クラスに一人インフルエンザ出てますね。
小浜さん、そういうので忙しいとかないですか？大丈夫です。
大丈夫です。
自分がならないように気をつけてください。
自分がならないように気をつけてください。
そうですね。佐藤パース。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール。はい、それでは、CQ ハイスクールのコーナーなんですけれども、
待ってました。
はい、このコーナー、前回は、自作アンテナを小浜先生と作ろうということで、小浜先生とふみちゃんのアンテナ研究会ということで、やっていたんですけれども、正直何も進んでおりません。あのですね、
はい、
先週ご紹介したんですけれども、ここの細かい数字何なんて言って、ここ曲げるんだよなんていう、お話を小浜さんからいただいたんですけれども、その曲げるとかがまだよく分かっていなくて、ぜひ小浜さん今度一緒にやりたいんですよね。
実はですね、次の自作は、曲げることについてお話ししようと思ってるんですよ。
あ、そうなんですか。ビンゴですね。
曲げるったって、
はい、
すごいですよ、
はい、
太いものから細いものまでありとあらゆるものをいかにして綺麗に曲げるかっていうことを話題として。
ああ、なるほど。
はい。
どんなに、太いパイプとかでも細いものでもみたいな。
そうです。いろんな曲げる技術があるんですよ。それをちょっと取り上げたいと思います。
なるほど。あ、じゃあもうどんなに、太いパイプやら細いものでも、綺麗に曲げることができるっていうことですね。
まあ、ちょっとね、我々素人がやるにはなかなか難しい話ですけども。
そうなんですか。
でも、その素人が限りなく最高のパフォーマンスで曲げるにはこういうことがありますよっていうのを。
あ、なるほど。じゃあもうそれをこう駆使して、
はい、
その自作のアンテナ も進めていきたいので、
うん、
まあまあちょっと今回はですね、その自作のアンテナの話はまあちょっと、お預けということで、また皆さん次回の小浜先生とふみちゃんのアンテナ研究会お楽しみにということで、本日の本題はですね、皆さんお正月の無線の大きなイベントといったら何か思い浮かびますかね。
初詣。
え？
お酒飲む。
ご存知ない。
この頃読んで
QSO パーティーとかご存じないですか、ね、
知ってますよ。
知ってますよ。
知ってますか、
はい、
あ、よかったですね。今ちょっともうピンときていないようだったのでとても心配になりましたけれども、今年、実はですね、去年は、受験やら何やらがとても、立て続けにありましてですね、QSO パーティーに全然参加していなくて、実は、無線を始めてから、 初めてやっと20曲更新したんですよね。
ははあ、そう、 QSO パーティーに
出てですか。 QSO パーティーで
それまで出たことがなかったわけではないんですね。
ないんですけども、ちょっとやったんですけども、20曲に達したことは未だなかったんですよね。
ああ、そうですか。
そして今回は23曲
おめでとうございます。
させていただいて、
おめでとうございますというか、これからまた毎年大変なことが待ってるというか。
そうなんですよね、
うん、
この十二支の最後のイノシシから ね集めていくということで、
いいですね。
本当はネズミから綺麗にこう順番にこうなんでしょうね、集めていくとなんかいい感じなのかなっていうふうに思ったんですけれども、うん、まあ、とりあえず今年分のイノシシ年のステッカーはもらえるかななんていうふうに思っています。
これからじゃあ奈良くんが30歳になる前まで毎年やらなきゃいけないわけですね。
そうなんですよね。もう12年かかりますからね、あれも。
そうですね、
辛いねこれね。
小浜さんはちなみに今年は
これ3、4年目かな、これで。
あ、4年目。
3年目か4年目かな。いや、でも、そう、そう、無線開局してからずっとやってるから。
ああ、なるほど。
4年目かもしんない、そろそろ。
じゃあ、あと、もう、まあ、まだ全然半分
ぐらいですけどね。全然よ。苦しいよ、これ。
苦しいよ。
もう僕もあと12年経ったら、もう、30ですね、
うん。
30歳になってしまっているので、もう、いい年のおじさんでございますけれどもね、頑張っていきたいななんていうふうに思っております。
うん、
あの QSO パーティーをやっていて気づいたんですけれどもね、うん、あの結構短い更新がいっぱい続いていく感じで、
うんうん、
まあ、あの普通のコンテストに比べたら全然 QSO パーティーなんて長い方だと思うんですけれども、割と普通のなんでしょうね、更新する時のトーク量よりかはこう
短
めな、ね、短めな、うんうん、必要なことだけ交換して、
はい、うん、
まあ、次の曲みたいな風な、うんうん、結構テンポよく、更新できるので、
うん、
僕おじいちゃん家から CQ を出していたんですね、
うんうん、
はい、CQ ニューイヤーパーティーで出してたんですけれども、結構テンポよく来るので、このなんでしょうね、トークとかなんでしょう、こう S メーターを読み取るとかそういう面でちょっとこうなんでしょうね、こう敏感にちょっとこう呼ばれただけですぐにこう対応できるというか、そういうところにまた、コンテストやら、QSO パーティーの魅力もあるのかななんていうふうに思いました ね
真面目に S メーターを見たわけですね
いやでもおじいちゃん家の無線機ちょっと S メーター振りにくいんでね、どうしてもちょっとあの薄くなっちゃうんで、まあ大体5級かなぐらいで、こう
大体5級かな、
大体5級かな、ね、
大体5級かな、
うん、そういう時にね、3インチなんとかって言われたらそんな細かく言ってくるんだとか思ってこう書き込んだりなんかして
あの遠いところで、あのおじいちゃん千葉なんですけれども、神奈川県の相模原の局長さんや、茨城県の局長さんともつながったので、結構幅広く更新できたかななんていうふうに思ってますね。う
ん、それ何目が出たんですか？
430です。
FM ですね。
FM で。
そうですか。
あと145でもちょっと出たんですけれども、うん、でも145、2メーターあんまりこの頃出てる人どうなんだろうなと思って、QSO パーティーだったんですけれども、あんまり出てんの超えなかったんですよね。
全体的に。減ってると思います、
うん、
430は結構にぎわってたんですよね。結構あの、うん、いろんな方出ていて、もう周波数も手一杯っていう感じだったんですけれども、
うん、
はい、あのそんな感じで、まあ、今年は、QSO パーティー参加させていただきました、
はい、
ということで来年からもあと12年、頑張っていきたいななんていうふうに思ってますので、皆さんぜひ QSO パーティーでも更新の機会がございましたらよろしくお願いいたします。
そうですね、
じゃあ最後にツイッターのご紹介をしたいんですけれども、
はい、
私奈良文幸大変申し訳ございませんのですが、ツイッター原稿を、忘れてきました。
あれ
やま、
あれ
内容だけですね、
はい、
なんとなくなので、お伝えしたいんですけれども、
うん、
私が前に、ハンディ機のちょっとお話をした後に、俊明さんからツイッターをいただきまして、
う
ん、
はい、
IC マイクロ2、のハンディ機アイコムさんのですね、 IC マイクロ2、これ私を好きに連れてってっていう映画で使われたよねなんていうお話を、していただいて、
うん、
僕はこの映画を知らないんですけれども、
知らないでしょうね、うん、当然知らない、年代的にね、うん、
まあまあちょっと今度また、某ビデオレンタルショップで借りて見てみようかななんていうふうに思いました。でそのツイッターの中に、まあ、この映画といえばこの曲だよねなんていうふうに教えていただいた曲がありましたので、今回それを、流したいと思います、
うん、
音楽は松任谷由実さんでブリザード。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電機。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーなんですが、
待ってました。
その前にちょっといいお知らせが、
はい、いいお知らせ、
はい、自分にとってなんですけども、
自分にとって、
小浜さんにとって、
はい、聞きたいですよ。
なんとね、
はい、
ログブックが見つかったんですよ。
あ、よかった。おそれはよかった。それ知ってる。あの、なんかなくなっちゃったって僕知ってる。この 2回ぐらい前の番組で言ってた。
そうで、見つかりまして、
よかったですよ。
もう無事、QSL カードをお送りさせていただきました。
あ、本当ですか。
皆様大変ご心配をおかけいたしました。ごめんなさいです。
あ、そうですか。
本当、長年お送りできなかった QSL カードが溜まっていたということですね。
1年半分ぐらい溜まってたということが分かりました。申し訳ない。
それは大変だ。でも出てきてよかった
ですね。よかったです。いやー、でホッとしまして、うん、QSO パーティーね、先ほども奈良くんのコーナーでもありましたけども、
あ、参加したなんていうお話をされていましたね、
は
い。
斜め眼に出ると言っときましたが、
言ってましたよ。知ってますよ。
あのね、2回チャレンジしたんですけど出れなかったんですよ。
はいはい、
出れなかった。
あ、それは斜め眼2ですね。
はい、はいはい、まず自宅で出たらですね、はい、ものすごいノイズで
斜め眼がね、
斜め眼何が原因か分かんないんだけども、うん、でこりゃあかんということで、うん、まあ、公園に行ってやったんですけども、うん、そこでもなんか激しいノイズで全く通信できなくて、
はい、
でですね、まあ、ちょっと430で、
はい、はい、一緒ですね。
そう、はい、FM は強いわな、ノイズにはな。
そうなんです、うん、10曲ぐらいやった時にですね、はい、まあ、ログブックのことがあったんで、もう直接コンピューターに入力してやろうと思ってずっとやってたんですよ。10曲ぐらい終わったところでパソコンがフリーズしちゃって、
今度はそっちかい。
いや、もうこれはもうね、申し訳ないんですが復活できないんですよ。
今度はそっち。
今度はで、うん、それがね、 QSO パーティーが終わる3時間前の出来事で、
はい
はい、
またその3時間前に振り出しに戻る状態なのよ。
はいはいはいはいはい、
つらい。
はいはい、
あ、だから僕に泣きのメールが来たんです
そう、実はもう慌ててもうこの家でやって、もうちょっとアンテナの状態もよろしくないんで、430でもあんまり繋がらなかったから、
はい、
ここでやってたら絶対無理だと思って、
はい、
もう3時間前に意を決して秩父高原牧場まで行ってまいりましたよ。
それはつまり1月3日の夜に行ったということですね。
もう日が暮れて暗い中、
9時まででしたよね、あれ多分夜のね、
はい、
ってことは6時頃に
6時から自宅を出て関越走って、もう氷点下の秩父高原牧場に着いて、
6時40分頃に僕にメールが来たんですよ、
うん、そう
懸命に周波数だけ書いてあって、あ、これはこの周波数行けということが 433.28 って書いてあって、懸命に本文何も書いてなかったって、ね、びっくりしました。
あ、そうですね、それはね。
いやー、で片手にあの VX3 八重洲の、
ああ、いいですね、あれ欲しいんですよね、
うん、100mW で、100mW で CQ 出しまして、うん、
はいはい、
なんとか23曲そこで稼ぎました。
すごいすごい、よくやったですね。
あ、もうギリギリでしたよ。
いいところに移動したんですね。さすがですね。
まあ、これを機にね、また秩父高原牧場行きますんで、聞いてください。
ぜひ今度一緒に連れてきてください。
いや、でもね、ちょっと斜めがね、全国の人とね、やっぱり更新したいね、これ。
ああ、そうですね。
うん。
やっぱ FM だと関東近辺が精一杯ですね。
そう。ちょっともうちょっとね、短波の方を整備して、皆さんと更新できるように頑張りたいと思いますんで。
じゃあ来年の目標にしましょうね。
まあ、来年と言わずにもう、ね、春ぐらいから
出て、
できるように、
もう来年の1月にはもうバンバン出せるようにして。
あ、そうね、来年の QSO パーティーは本当斜めがで出たいですね、
うん、あ、そうですね、
うん、
私もなんとか斜めがか、あ、その近辺の周波数出れるように頑張りましょう。
ちょっと頑張りましょう、
うん、僕も頑張りたいと思います。
さて自作なんですけども、もう半分過ぎたところで、
はいはい、だいぶ時間がね、
は
い、
枕が長かったね。
11月11日去年の、独身の日ということで、
はい、
その時に大量にあの物を、まあ、安くなったんで、ね、
まあ、
買ったものの中の一つに、はい、真空管ラジオのキット、
はい、あ、素晴らしいよね、
はい、それと、7.023 メガの、まあ、うん、CW、 これも真空管 の、うん、あの無線機のキットですね、うん、これを買いました、はい、見てください、この巨大なかまぼこ、
ね、なんで板がついてきて、これ僕は版画だと思ったら違うんですね。
ここの上に ねじ止めして、ラグ板とかをこう、ね、
いわゆる昔でいうそのバラック式ってやつですよね、う
ん、はい、なんか昭和のなんで昭和50年あたりの中に匂いがするんじゃないですか、これは。
もっと古いですよ、
もっと古い
バラック式のラジオは。あの僕小学校の頃、あの商法のラジオとかそういうのいっぱい載ってましたからね、うん、40年代ですね、昭和40年代。
ちょっとやっぱ一回真空管やってみたかったんですよね。
やってみくださいよ、うん、音が出たら感動だけど、
うん、
これ音出ますかね。
あの電源が入ってないんですよこれ。18V 以上の電源を探せみたいなこと書いてあるんです
か。ああ、そうなんですか。
このキットの中にはなんかそれが出るようなブツは入ってなかったような気がします、
ね、ああ、玉だから 18V かけなきゃいけないんですね。
そうそう、
ね、
まあ、ヒーターの熱がね必要なんで。
ヒーター以外じゃないかな。
ヒーターじゃないか、
うん、
あ、ヒーターじゃないわ。あの、うん、もともと18をかけないと、
かけないといけないんだ、
電子が飛ばない、う
ん、と思いますよ。ヒーターは別だと思うんですけど、
いやー、まあ、ちょっとこれからですね、真空管は本当にやったことがないんで、
あー、なるほど、
一からやってみたいと思いますよ。うん、
それにしてもこの基板なんですかね、これ。
もうひどいでしょ。
写真は後でブログに載っけておきます。ポッドキャストサイトに載っけます。
なんか最初パカッと開けたら、あ、なんだ、もうここまで組み立ててくれてるんだと思って後ろブッと見るとただ部品が穴に突っ込んであるだけなんですよ。
いや、これね、僕が思ったんですけど、これハンダ付けするの忘れて出してきたんじゃないかと思うんですけど、違いますかね。
あ、そっちか。
うん、だってちゃんと足折ってあるし、この後ハンダ付けして切るという作業を忘れたんではないかな。
だとすると相当あのあれですよ、
いい加減ですね。
いい加減というか、独身の日でも首が回らなくなって、もうこれでいいから出荷しちゃいみたいな感じですかね。
だってその部品刺すっていうこと自体が結構大変なことですからね。
そうですよね、
よく考えたら。そうだ、そうだって部品刺すことしなきゃいいんだもんね、
うん、
そんなに忙しかったら、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
あー、忘れ
て
たか、
うん、それにしても雑な刺し方ですよね、ここら辺。
あ、ひどいね、これね。あの刺し直しますから。
そうですね。まあ、でも面白いもんお買い上げですね。
そうです
ね、ちょっとこれやりたいと思います。で次回は先ほど言ったように、
はい、
パイプを曲げることについてちょっと調べましたので、いろいろとあります。
本当ですか。
はい、アンテナを曲げるパイプから、あの管楽器の、そういうホルンとかを曲げる時の、
あ、そうなんですか。
いろいろとね、材質によって違うんですよ、曲げ方が。ということで皆さん、お待ちかねです、曲ですね。
はい、
はい、
今日はシンディローパーのタイムアフタータイム、懐かしいんですが、これ聞いていただきます。どうぞ。
サトーパース。
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ。
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
さて今週の活動報告ミニのコーナーがやってまいりました、うん、エンディングで少しそういうコーナーで私喋ろうと思うんですけど今日の話題はですね、うん、前回から前々回に今年やることっていうこと 100W 局の免許が切れるからそれを申請しなきゃいけないんだっていうお話をしたんですけども、うん、その関連でいろんな書類をですね、ひっくり返して見てみたらこれはなんとものすごいものが出てきたんで今日はそれをご紹介いたします。
鑑定団ですね、
うん、出てきたのはねコールサインがこれいいでしょ東京 X57 って書いてあるんですけどこれね、はあ、CB 無線なんですよ、はあ、CB シチズンバンドトランシーバー、
うん
内容がですね A3-27.080.1W って書いてあるんですけども、
うん、
昭和あ49年に免許されてますね。そこから5年間有効だったこの免許状なんですよ。関東電波管理局長というのはね反抗してますけども、うん、これ分かんないでしょなんだかね、
うん、
昔はね、昔は CB 無線機っていうのを買いますとこれをもらって使うことになってまして、
うんうん
電波管理局に申請をしてたんですね、うん、そうするとその CB 無線機に対して免許状が発行されて、まあ、コールサインもちゃんと来ていたと、
うん、
で東京 X57 って呼び出し符号って書いてあるのもうコールサインなんですけども、うん、これを使って更新をすることになってました、
うん
今はねフリラーのフリー無線の方なんかは結構その東京なんとかとかね神奈川なんとかっていうのを、コールサイン使ってる方いらっしゃるんですけども昔からこういうコールサインを取ってた人はそれを使ってる方もいらっしゃると思うんですけども、
うんうん、
まあそうでない方はね、まあ、適当っちゃ失礼なんですけど自分の使いやすいコールサインを、フリラーの方使ってると思います、うん、ただ私が多分そのフリー無線出たらまたこの東京 X57 使うだろうなね、昭和49年のコールサインですから、うん、すごいでしょ、うん、さて本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。メールをとにかくくださいね。ステッカーをお送りしてますんで情報をお待ちしたいですね。今日は奈良くんがね、映画の話をしてました。なんだっけ、はい、スキーに連れてっての映画。
そうですね、
ね、若い方知らないんですけど僕らの年代はもうバッチリ見た世代なんで同じ年代の方多分いらっしゃると思います。どうぞそのことでメールお待ちしたいと思います。まあ次回もねあの自作のコーナーとそれから奈良くんのコーナー楽しみしたいと思います。それから QSY の T シャツができてるんですけどもこれはもうポッドキャストサイトに写真が出ておりますので販売しております。どうぞ皆さん買ってくださいね。かっこいいよねこれね。
いやよくできてますね。
さてでは今日は最後に音楽を聴きながらお別れです。
はい、
今日は海上自衛隊佐世保音楽隊、
うん、
怒りを上げてマーチですよ。これを聴きながらお別れです。じゃあ次回またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。